国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
この前無性に勉強したくなって、そういう時に限って遊びの誘いが来たりしてタイミング悪いなって思うんだよね。
大輝でもそんな時があるんだね。
すいません、遊びに行きました。
まったく残念だよ。
な、マキだったらどうしてだよ。
もちろん遊びに行くよ。はい、ということで今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。
はい。
岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は放送の法ではなく法律の法と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について学びませんか。また法律だけでなく学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオからお送りしています。
私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の
法学部生の私たちと、
法律の
リスナーの皆さんと一緒に、
法律の
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。
本日の質問はマンマミーヤさんからの質問です。先日初めて職務質問をされました。特にやましいことはなかったのですが、急に警察官に声をかけられ、どこに行くのかなど尋ねられました。以前テレビで職務質問は任意だから応じる必要はないと見た記憶がありますが、面倒なことになっても嫌だったので一応質問に答えました。でも本当に何もなかったので、質問にすべて答えたら気をつけて帰ってねとだけ言われ、謝罪等もなくとても不愉快でした。なぜ職務質問をされたのか今でも不明です。職務質問は任意なので嫌なら応じる必要はないのでしょうか。そもそも任意ってどういう意味ですか。法学部を卒業していながら恥ずかしいのですが教えてください、という質問です。大輝はどう思う。
僕もたまにされたりするからマンマミーヤさんの気持ちわかるな。
大輝は職務質問されても仕方ないと思うけどな。
マキちゃんひどい。
本日は岐阜県弁護士会所属の平松拓也先生にお越しいただきました。平松先生こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。さて今日の質問は法的にどうなるのでしょうか。
はい、問題となるのは職務質問の法的根拠です。
はい、はい、
警察にも根拠がない限り国民に対して職務質問をすることはできないのです。
はい、
職務質問の根拠は 警察官職務執行法という法律の2条の1項に規定されています、
はい、
そこでは警察官は異常な挙動その他周囲の状況から合理的に判断して何らかの犯罪を犯しもしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のあるものまたはそのすでに行われた犯罪についてもしくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められるものを停止させて質問することができると規定されております、
はいはい、
つまり警察官は罪を犯したと疑われるものあるいは罪を犯そうとしていると疑われるものそしてすでに行われた犯罪について知っていると認められるもの犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められるものを対象に職務質問をすることができるのです、
はいはい、
ですから必ずしも犯人的立場の人ばかりを対象に行われるものではなくて、うん、目撃者や参考人的立場にある人を対象に行うこともあるのです。
なるほど。
相談者の遭遇した職務質問について詳しい状況は分かりませんが警察官としては相談者さんを必ず犯人として疑ってかかっているというわけではないのでしょう。
そうすると状況次第ではありますが合理的理由があれば警察官の行った行為が違法になるということはあるんでしょうか。
そうですね、直ちには違法ということにはならないでしょう、
はい、
次に警察官が行った職務質問が法律にかなったものであったとして職務質問を受けた側としては全て応じなければならないのでしょうか。例えば先を急いでいるからという理由で職務質問を拒否できるのでしょうか。
はい、この点を解決するには任意の意味が重要となってきます、
はい、
相談者さんの言われる通り職務質問は任意であると言われています。ここで使われている任意とは日常使われている言葉とは多少ニュアンスが異なります。
お
日常用語としての任意とは自発的にというくらいのニュアンスだと思います、
はい、
これに対して職務質問における任意とは先ほどの警察官職務執行法2条の3項に規定されている言葉の意味なのです、
はい、
つまり職務質問は刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り身柄を拘束されまたはその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行されもしくは答弁を強要されることはないとなっています。
なるほど。
こうした規定からすると職務質問に対する回答を強要されるということはないということになりそうです。
はい、はい、
ではその強要に至らない程度の職務質問はどうなるのか。この点については様々考え方があるようですが少なくとも最高裁の判例上状況次第では一定程度の実力行使を使って職務質問を継続することも認められています、
はい、
実際に問題となった事例では職務質問中に突然逃げ出した者を130メートル追跡して背後から腕に手をかけて引き止めた行為あるいは赤信号を無視を原因した警察官によって停車を求められた際に酒気帯び運転の疑いが生じた者が発車させようとしたので窓から手を入れてエンジンキーを回転させて停止させた行為なども適法であるとされました。以上から結論としては職務質問における任意とは意に反して連行されたり回答を強要されたりすることはないが状況次第では職務質問を継続するための一定程度の実力行使を取られることはあるというくらいの意味になろうかと思います、
はい
はい、
相談者さんの場合応じないという対応を取ることは十分可能ですがそれにより変に疑われたり職務質問を継続するための説得活動をされるということはあり得るかもしれません。
はい、本日は岐阜県弁護士会所属の平松拓也先生にご回答いただきました。平松先生ありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
現在係争中の事件刑事事件を除き皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ 番組に送ってくださいね。メールアドレスは low_watch@aris.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。
以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
どんな人がタイプ？
優しくて背が高くてかっこいい人。
マホは？
刑罰の種類を知ってる人。
何それ、マニアック。そんな人いないよ。
僕なら言えるよ。刑法第9条、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を不可刑とする。
じゃあ窃盗罪ってどんな罪か知ってるの？
それも言えるよ。他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
かっこいい。じゃあ基本だけど犯罪の定義は？
それは僕が言えるよ。悪いことじゃないの？
違う、かっこ悪い。私の好きな人は朝日大学法学部生だから全部言えるけどね。
え？好きな人いるの？
傷ついた心も癒す朝日大学放送局、
毎週木曜日23時から30分間放送中。
牧野圭介の水星シティディスカバリー。このコーナーでは朝日大学周辺のいろいろなお店に実際に出向いて取材し、感じたことをリスナーの皆さんにお伝えしていきます。皆さんも知っている有名なお店や、実はあまり知られていない地元の名店、なくてはならないお店など、ジャンルも様々。あなたのまだ知らない地域の一面を知って、もっと朝日大学の周りを好きになってもらいたいという目的を持ったコーナーです。今回紹介させていただくのは、朝日大学から西へ600メートル、徒歩7分のところにあるラーメンほがらほがら水穂店さんです。大輝はこの店知ってた？
名前はよく聞くんだけど行ったことはないんだよね。
あ、そうなんや。
うん。
ではよく通っている僕がこのお店の魅力をたっぷりお伝えしましょう。
おお、お願いします。
ラーメンほがらほがらさんは座席数が72席と広々しています。
おお。
ソファー席とカウンター席とかあって、一人でも団体でも入りやすいお店です。
へえ、そうなんだ。メニューの価格帯はいくらくらいなの？
お客さんも学生が多いこともあってか、とっても安い。
おお。
ラーメンを単品で頼むとしたら、だいたい400円から600円ぐらいで食べれるんだよ。
それはいいね。安いのはありがたいよ。
そうだね。
うん。
あと安いから量が少ないってわけじゃないんだよ。
お。
僕が食べに行った時は、すごくお腹が減ってたんだけど、それでも満足だった。
そうなんだ。食欲旺盛なマキちゃんが満足するなんてすごい量だね。
僕みたいにお金に困ってる学生には、安くてお腹いっぱいになるっていうのは本当にありがたい。もちろん美味しさにも満足しっぱなしです。
いいね。その中で人気なメニューっていうのは何なの？
ラーメンは豚骨ラーメンが人気みたい。
おお。
で、この豚骨ラーメンと一緒に唐揚げセットが注文されることが多いらしいよ。
ほう、なるほど。
うん。豚骨ラーメンは、豚骨と豚骨醤油、豚骨味噌の3種類から選べるんだけど、僕がおすすめするのは豚骨味噌です。豚骨ラーメンや味噌ラーメンがもともと好きってのがあるかもしれないけど、僕のお気に入りのラーメンです。
美味しそうだな。でも豚骨と味噌って聞くけど、すごい濃いイメージがあるんだよね。
あー、確かに、
うん、
でも実はそれほどくどくないんだよ。
おお、すごい。
柔らかい感じのスープで程よい塩加減だから、結構飲みやすい。
お、
僕はスープまで全部いただきました。
食いしん坊だな。
セットの唐揚げもジューシーだし、めっちゃ美味しかったよ。
おお。
そして一番聞いてほしいのはここからです。
はいはい。
この豚骨ラーメンと唐揚げセットは、3種類から選べるラーメン1つと唐揚げ、ご飯がついて、なんと714円なんです。
本当に？ 安いね。
お値打ちでしょ
う。うん。
さらに水曜日は特別にラーメンと唐揚げセットが600円でいただけます。
おお。
その他にも餃子セットというものがあり、うん、同じく714円で、金曜日と土曜日は600円なんです。
こんな景気悪い時代にありがたや。
うん、前にもそのセリフ聞いたような。
うん、
でもこの味でこの値段というのは本当に満足だと思うよ。
うん、
最後に一言いただきました。毎年朝日大学の学生さんにはよく利用していただいております。アットホームな雰囲気でありますので気軽にお越しくださいとのことでした。
おお、僕もぜひ行ってみたいと思います。
皆さんどうでしたか？これからも僕が発見したお店を紹介していきたいと思います。以上、牧野圭介のみずほシティディスカバリーのコーナーでした。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
大輝の法学セミナー。このコーナーは僕らが日頃から法学部専門科目で学んだり感心した知識をリスナーの皆さんにお届けして、法律についての知識や関心を高めてもらうコーナーです。というのも、法学部での勉強はインプットした情報をいかに自分の中で理解してアウトプットできるかが重要なのです。そこで僕らのアウトプットの場も兼ねて、リスナーの皆さんにも僕らが学んだり関心を持った知識を知ってもらって、法律に対する関心を高めてもらいたいと思っています。今日の法学セミナーは刑法とは何かについてやっていきます。
はい。
あ、そうそう、刑法総論っていうのは、
うん、
いろんな犯罪に共通する原理や原則についてやっていくから、
うん、
刑法各論とは一緒にしないようにね。さて、まず刑法とは刑事法の中の一つで、この他にも刑事訴訟法、犯罪者処遇法、犯罪被害者法等があるんだ。ちなみに犯罪者処遇法と犯罪被害者法という名前の法律は実際にはあるわけではないので気をつけてね。
あ、そういえばそうだったね。
うん。で、話を戻すけど、刑法とは犯罪とは何か、犯罪に対してどのような刑罰が科せられるかといった犯罪と刑罰の関係を定めたものなんだ。
あ、そうなんだね。
次に刑法の役割についてだけど、生命、自由、財産を奪うといった刑罰が国家の制度として存在しているのは、広い意味で犯罪を防止し、犯罪が弱気した社会的動揺を鎮静することにより国民全体の利益を図ることに役立つからだよ。
うん、
社会から犯罪現象という病理を取り除くことによって秩序を安定化させ、国民がより良い生活を営めるようにするからこそ刑罰も正当化されるんだよね。
ああ、確かに。
次に、犯罪は加害者と被害者がいてこそ成り立つのは分かるよね。
うん、そりゃそうだよ。犯罪は公益を侵害することだからさ。
その通り。ここで重要なのは被害者を保護することはもちろんだけど、加害者を更生することも重要なんだ。
うん、
そこで登場するのが犯罪者処遇法と犯罪被害者法。犯罪者処遇法とは、刑を執行する過程で再犯を起こすことなく社会生活を送れるように各種の指導、教育、援助、監督等の措置について定めたものなんだ。次に、犯罪被害者法とは、刑事手続きの中で被害者等の心情などに適切に配慮するとともに、その被害の回復について定めたものなんだ。
なるほどね。犯罪者にも人権があるし、若い人が犯罪を行った場合、刑を執行されても更生して戻ってきてもらった方が社会としてもありがたいからね。
うん、本当だったらそうであってほしいんだけど、出所後も社会が受刑後の人をあまり受け入れてくれない現実があるため、様々な課題も山積みにしているんだ。
あー、やっぱり難しいんだね。
うん、 国が法律を行使するだけじゃなくて、社会やもっと言えば国民一人一人が法律に関心を持っていれば、もしかしたら社会が変われるかもしれないよ。
僕らみたいな法律を学んだ人たちがキーマンなので。
そういうこと。最後は少し脱線してしまいましたが、今日の法学セミナーはいかがだったでしょうか。次回は刑法の機能について具体的な内容を報告します。ではまたの時間に。以上、大輝の法学セミナーのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日ナウ。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。今日は朝日大学学生部からの注意情報です。そろそろ初夏といった季節ですね。この季節からの各種スポーツの大会、合宿や練習中などに熱中症が発生する恐れがあります。そこで次の点に注意し、熱中症の予防に努めてください。
1. 運動は涼しい時間に行い、長時間になる場合はこまめに休憩をとりましょう。 2. こまめに水分を補給しましょう。 3. しばらく運動をしていなかった時などは、徐々に暑さに体が慣れてから運動に入りましょう。 4. 野外では帽子を着用し、例えば剣道やフェンシングなど防具をつけるスポーツは、休憩中防具を緩めて熱を逃がすようにしましょう。 5. 肥満傾向の人などは特に熱中症になりやすいので、体調に合った運動量にしましょう。なお、熱中症が発生するのはスポーツの時などばかりではありません。また気温が低くても湿度の高い時には発生することがありますので、十分に注意してください。以上、朝日大学情報コーナー、朝日ナウでした。
さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
レールに乗るのも無限に広がる自由もなぜか今は怖いんだ。僕はどうしたいんだろう。流れる熱い雫も拭う桜、愛を称えるながら川、その流れに身を委ね耳澄ましたら上手に歩き出せるかな。いつだって僕が進むべき道は僕の心。
大気の勉強の話で思い出したけど、
うん、
高校受験の時に勉強しすぎて熱が出たこととかあったな。
え、それってつまり知恵熱じゃない？
え、なんで？
赤ちゃんが知恵のつき始めくらいに突然熱を出したりするんだ。マクちゃんのももしかしたら知恵熱かもよ。
赤ちゃんと一緒にしないでよ。あと知恵熱って実は今の使い方は間違ってるって知ってる？
え、違うの？
うん、知恵熱っていうのは、
うん、
赤ちゃんは母乳から免疫をもらっているんだけど、乳離れの時に免疫がなくなって熱を出してしまうことなんだよ。
そうなんだ。
ちなみにこれは、うん、赤ちゃん自身が免疫をつけるために重要なことなんだ。
お、
僕たちもこれから徐々に社会に適合するために熱が出ても免疫作りだと思って頑張ろう。
はい、最後に番組ブログのURL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/
またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのはジメジメとした体育館でバスケを頑張っている大輝と
家で寝たばかりのマキでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。
また聞いてね。それでは
バイバイ。